アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターを務めますラジオ関西アナウンサーの三上紀美也です。この番組では歴史や文化、自然、観光、音楽、食などをテーマに、神戸の知られざる魅力と通な情報をたっぷりと詰め込み、12回に分けてお送りします。この番組はラジオ関西の制作で、 RF ラジオ日本と IBS 茨城放送をお聞きの方々にもお届けします。2回目の今日は新開地と大衆文化です。かつて神戸市兵庫区の新開地は、東京の浅草や大阪の道頓堀に匹敵する神戸一の歓楽街でした。映画館や芝居小屋が立ち並び、安くて美味しいものがお腹いっぱい食べられる、まさに神戸を代表する大衆文化の発信地でした。神戸発祥の大衆的な食べ物といえば、そば飯があります。これは長田にある昭和32年創業のお好み焼き屋青森が裏メニューとして作ったのが最初です。お客さんが自分のお弁当の冷やご飯をそば焼きと一緒に炒めてくれと言ったのが始まりで、創業当時から作っているそうです。そのお好み焼きに欠かせないのがウスターソースですよね。このウスターソースも神戸が発祥と言われています。現在東灘区にある阪神ソースが、明治18年に当時輸入されていたソースをベースに、より日本人に合ったソースをと作ったそうです。それではまず新開地という町について、神戸新開地商店街協同組合理事長の高四代さんにお話を伺いました。この新開地なんですけれども、新しく開かれた土地という名称ですよね。この新開地っていうのはどういう町なんですか？
あのね、これ本当に歴史が古くてね、もう今年ちょうど110年になります。まあ、戦前戦後通じて、まあ、あの本当にあの東の浅草、西の新開地というのがもうすごくあの華やかな時代で、もうあの通りはすごい人並み、まあ、演芸娯楽、映画館も含めてすごいこう人、あの施設がありましたね。
ただ21年前になりますけれども、阪神淡路大震災があって、町も壊滅的な被害を受けましたよね。
あのその当時 その面影もないですね。だからそれをどないすんねんという、あのそのまあ、その当時のキャッチフレーズ、新開地をどうすんねんと、この町をどう生かすねん、どう町づくりするのいいのがね、すごい問題になりましたね。
でもこの20年どんな取り組みをされてこられました？
そうですね、あのやはりあの町づくりの中でどのように新開地を盛り上げるというのは一番この大事なことで、協同組合はあのモール化を26年前に平成元年にやりまして、であのまあ、それからずっと町づくりしておりますが、やはり震災を契機にね、何かあの、まあ、新開地にあの、まあ、アートビレッジ ありましたわね。
アートビレッジ構想が
ありますね。ありました、その中でやっぱり新開地のボートピアもできるということで、まあ、反対賛成もありました。ですけども、それを、まあ、あの力にテコに町をこう生かしていこうと、だからそういうのが取り組みができたかなと思っておりますね。
一番やっぱり根本には町のにぎわい作りっていうことですよね。
そうやね、やはりあの町のにぎわい作りはどうするかいうので、やっぱりあのまず最初にあの新開地 そのイメージ その怖い汚いとかいうイメージありました。私自分から言うたらもう正直に言います、ですけども、それをどのように町をこう新鮮さを出すか、昔のこの下町の良さをどのようにこうまた盛り上げ底上げできるかないうので、こう一生懸命頑張ってきて、ようやくちょっと最近はね、もう反対にあの住民が増えました。
音楽の方でも、いわゆるあの新開地のジャズボーカルクイーンコンテス テスト、これも5月に開催されてますね。
そしてまたあの映画祭、そしてまたあの音楽祭、5月の、これがやっぱり最近ではもうこの新開地の音楽祭に出るそのあのミュージシャンが 新開地のこの出れるいうだけでステータス、うん、もう値打ちがあるということで、はい、応募者がもう毎年もう何百という応募者があって、はい、選ぶの大変ですよ我々のスタッフは。
これからもますますそのいろんな人に訪れてもらいたいと思うんですが、うんうんうん、今後どんなふうに、進めていこうというふうにお考えになってますか。
新開地の街来てよかったなと言えるような雰囲気作りの街にしたいね。
ありがとうございます。
続いて戦前戦後の新開地と娯楽について、神戸市兵庫区出身で漫談家西条凡司の息子であるタレントの西条裕二さんにお話を伺いました。
裕二さんはもう神戸生まれの神戸育ち、生粋の神戸っ子ですから、はい、新開地のことはよくご存知だと思うんですが、
僕は子供の頃はもう神戸で一番賑やかなとこ言うたらもう新開地でしたからね、神戸の中心ですわ、
はい、
あの戦前のね新開地は賑やかやったとは聞いてますけど、あんまり具体的にはまだ子供でしたから、
はい、
戦争終わったのは小学校2年生ですからね、
う
ちの親父がね
西条凡司さんですね、
はい、昭和の一桁から10年代の中頃まで新開地の劇場で漫才してましたんでね、
はい、
その頃の話はよく聞きました、
うん、どんな漫才の話、うん、
演芸の小屋も2つか3つあったんですが、
はい、
そこのところでこの千代の座という、まあ、比較的いい劇場やった小屋やったらしいんですがね、はい、で凡司さんと芸司さんと芸司凡司というので、洋服着て今の漫才と一緒ですが、やったんですけどね、当時はそのまだ漫才言うたら音曲漫才というかな、ちょっとオールドラしてもらいますとかポンと砂川捨丸さんのような感じの漫才が普通やったんですよ、はいはい、そこのところ若い男が2人出てきて服着てですね喋、るわけですね、まあ、しゃべくり漫才、
はい、
ところが客にしたらもうこらお前ら何喋っとんねん、ええかげんに漫才せんかいってこれが漫才やねんけど思ったけど、初めの頃はそれぐらいの感覚で新開地でもなんか受けなかったらしいんですけど、ね、やっぱやっとるうちにやっぱりそのいろんな方が聞いて、あの芸人凡司の漫才おもろいでということで人気出てきたという話は聞いております。
なるほど、
子供の時なんかでもね、あの要するに小学校、はい、中学の時新開地よく行きましたよ、映画見にね、
はい、
でも映画館いっぱいあって、で松竹座といって後にまあ演芸場になりましたけど、その前は洋画をやってた、もう一流の劇場でした、
はい、
あとは正月になったら映画見に行くのやっぱりそれが楽しみですからね、それはもう日本画ですわ、それをこう見に行ったらもう一人満員でしょ、だから僕らあの頬張の下駄高下駄といいますか、いわゆる高下駄、正月になったらそれだけこう買うてくれますね、でそれ履いてカランコラン言いながら新開地行って、
はい、
映画見るんです、
うん、
だ子供やから高げた墓なんだら後ろから見られへんねん。
なるほど。
それぐらい人いっぱい。もうえらいことでした。ほ
ん
で帰りしなに春陽軒で豚まん食べて帰ると。
ああ。これが。
定番。
昔あったもので、今またこれが欲しいというような
街にあったらな。やっぱ集落館ですね。神戸の代表ですもん。
その集落館というのはどこがどう良かったんでしょう。
大きな建物で、で、劇場も綺麗し、はい、3階4階が上にアイススケート場があるというね。まあ、とにかくもう近代的なんですわ、
総合レジャービル。
そういう感じですね。はい。当時のザレ歌というかね、皆の言葉に言われとったのはね、朝日に輝く朝日館、劇場の名前ですよ。
はい、
水に流れる、菊水館、看板でごまかす松本座、ええとこええとこ集落館。それはずっとあったんやけど、集落館だけは残ってんねん、名前がね。
ええとこええとこ集落館という、はあ、そこのフレーズだけが。
もう神戸の代表みたいになってますから、はい、ああいうやっぱり、また欲しいですね。
アナザーサイドオブ神戸。戦前は神戸一の繁華街だった新開地、しかしその歴史を感じさせる建物も神戸大空襲や阪神淡路大震災、再開発や建て替えなどで今ではほとんど残っていません。戦前の建物で思い当たるのはおそらく2箇所だけです。そのうちの一つが新開地2丁目、かつての神戸松竹座の楽屋裏にある元祖焼き鳥八重亭です。創業は大正元年、現在は4代目、初代が新開地で屋台から始めたそうです。しかも串に刺す焼き鳥はこの初代が考えたそうで、まさに八重亭が日本で最初の焼き鳥屋と言えるでしょう。
タレも創業当時から継ぎ足し継ぎ足しで、戦時中もタレ壺を持って空襲の中を逃げ回ったそうです。阪神淡路大震災の時も幸い無事でした。お店の建物は昭和2年に建てられたものです。設計をしたのは昭和4年に建てられた神戸松竹座と同じ人だったとか。神戸松竹座はヨーロッパ風の建築を誇っていただけに、八重邸の建物も洋風でモダンなものです。敷地が長細い三角形だったので、店内はキャビンを思わせる丸い窓など船をイメージしたデザインになっています。お店の名前は初代の奥さんの名前、漢数字の8に重なると書く八重に由来しています。創業当時はその80と書いて八重邸だったそうですが、今のお店を建てた時に重なるより栄える方がいいと、漢数字の8に栄えると書いて八重邸にしたそうです。この八重さんは新開地で初めて洋髪に洋装をしたハイカラさんだったとか。場所柄松竹座に出演した芸人さんもよく来て、花菱あちゃ子やなにわちえ子なども愛したお店。あなたもおよそ90年前の建物の中で100年余り前から変わらない焼き鳥の味に舌鼓を打ってみませんか。アナザーサイドオブ神戸。ずいぶん昔とは変わってしまった新開地、それでもやはり今の神戸の中心であります三宮や元町に比べると、新開地は物価が安いところです。意外に美味しいものが安く食べられるかもしれません。お出かけくださいね。ここでお知らせです。5月7日土曜日に開催される第17回神戸新開地ジャズボーカルクイーンコンテストの出場者を現在募集しています。募集の受付期間は2月20日から3月2日まで。応募はジャズボーカルが大好きな女性ならプロアマ問いません。またソロでもグループでも構いません。詳しくは神戸新開地ジャズで検索をしてホームページをご覧ください。最後にプレゼントのお知らせです。スマノリ有馬山椒の佃煮フルーツゼリーとジャムを詰め合わせにした神戸の海山里の幸3点セットを20人の方に差し上げます。有馬温泉有馬瑞鳳園のペア宿泊チケットを5人の方にプレゼントします。希望の商品を書いてメール、ファックス、おはがきでお送りください。メールは kobe@jocr.jp kobe@jocr.jp。 ファックスは078-361-0005。 はがきは郵便番号 650-8580、ラジオ関西アナザーサイドオブ神戸の係です。応募は4月30日必着です。この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターはラジオ関西アナウンサーの三上紀美也でした。